皆さんおはようございます。今年もいよいよクリスマスが巡ってきました。いつもですとこの地域ではクリスマスの頃に大雪になることが多いのですが、今年は例年になく暖かなクリスマスを迎えそうです。この朝、クリスマスの恵みを覚えながらご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。それでは初めにお祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。今年もクリスマスを迎えました。あなたが私たちを愛してくださり、私たちのために大切な一人子イエス様をお使わしてくださったことを覚えて感謝いたします。この朝も神様の大きなご愛と恵みを覚えて御言葉に聞いてまいります。どうぞこのひとときを最後まで導いてくださり、祝福の時としてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の説教題はクリスマスに関連して喜びの知らせというタイトルをつけました。喜びの知らせとは嬉しい知らせ、朗報ということです。今年も残すところあとわずかとなりましたが、今年一年皆さんにとって何か嬉しい知らせ、朗報はありましたでしょうか。どうでしょうね。私はあの野球の大谷翔平選手の活躍ぶりにとても励まされる思いがしました。海の向こうのアメリカの大リーグで大谷翔平選手をはじめ日本人選手が大活躍してワールドシリーズ優勝に貢献した姿を見ていてとても嬉しく思いました。皆さんも個人的に、またご家族に嬉しい知らせがあったことと思います。実はクリスマスはそれ以上に大きな喜びの時でもあります。もちろんクリスマスに家族で一緒に美味しいごちそうを食べたり、プレゼントを送ったりもらったりすることは嬉しいことですが、ただ単に一時の楽しいひとときではありません。それ以上にクリスマスは全ての人にとって素晴らしい大きな喜びがもたらされたということを意味しています。実際にイエス・キリストがお生まれになって2000年以上経った今もクリスマスは世界中でお祝いされています。それほどの喜びの時となっているということなんですね。クリスマスはどうしてこれほど特別な喜びの時となったのでしょうか。今日はルカの福音書2章から開きました。このところにはクリスマスの主役であるイエス・キリストがお生まれになった時の状況と、そのことが御使いによって最初に野原で羊の予番をしていた羊飼いたちに知らされたことが描かれています。このような出来事です。イエス・キリストの父と母となったヨセフとマリアはローマ皇帝の命令により住民登録のために先祖の町であるベツレヘムの町へ向かうことになりました。この二人にはそれぞれ御使いから、マリアは神の力によって身ごもっていると告げられていました。二人ともその言葉を受け入れて結婚したんですね。そしてマリアが臨月を迎える頃にこの命令が出されて、仕方なく夫婦でヨセフの先祖の町であるベツレヘムへと旅をします。距離にして100キロ以上離れていました。身重であったマリアにとっては大変な旅であったはずです。彼らはようやくベツレヘムにたどり着きますが、町は同じような人たちでごった返していて、泊まれる部屋はなく、ようやく見つかったところが家畜小屋でした。そこでマリアは出産の時を迎えて、その晩男の子を出産します。イエスの誕生です。彼らはこの赤ん坊のイエスを貝羽桶に寝かせました。赤ちゃんを寝かせるベッドがなかったからですね。ちょうどその頃、 ベツレヘムの町の郊外では羊飼いたちが野宿をしていました。この羊飼いたちに救い主イエス・キリストの誕生の知らせが最初に届けられることになります。羊飼いとは羊やヤギなどの世話をする人たちのことです。大抵羊の持ち主から雇われた人たちで、羊の群れを草のあるところや水場に連れて行って世話をして、夜の間は野外で夜番をしながら野の獣から守る、そういう仕事をしていたようです。この時も焚き火を囲みながらでしょうかね、夜番をしていたようです。当時羊飼いの社会的な立場はとても低いものでした。まず生き物相手の仕事ですから、町に住むことができません。いつも羊を連れて遊牧をしていたわけですね。それでユダヤ人が大切にしていた律法と呼ばれる神から与えられた決まりを守って生活することができませんでした。特に毎週礼拝を捧げるということが難しかったようです。町には住めないので、町の人たちとの交流もほとんどありませんでした。そうした理由で羊飼いたちは人々から蔑まれて卑しい人たちと見られていました。差別されていたということですね。また当時ユダヤの国はローマ帝国の支配下にありましたが、ローマ政府はそうした遊牧民たちを住民登録の対象とはしていなかったようです。人の数にも数えられていなかったんですね。彼ら自身もそのように受け止めていたと思います。どうせ自分たちは人々から低く見られていると思っていたのかもしれません。とにかく今日一日を生きることで精一杯、そんな毎日を送っていたと思います。神はそんな羊飼いたちにユダヤの人々が昔から待ち望んでいた救い主が来られたことを最初にお知らせになりました。その時いつものように野宿で夜番をしていた彼らのところに御使いが現れます。彼らはその光景を目にして非常に恐れました。では御使いは羊飼いたちにどんなことを知らせたでしょうか。具体的に見ていきたいと思います。10節と11節をお読みします。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。なんと民全体のための大きな喜びを告げ知らせるというんです。嬉しい知らせ、朗報がもたらされたということですね。それは今日ダビデの町で救い主がお生まれになったという知らせでした。ダビデの町とはベツレヘムの町のことです。かつてこの町でダビデというイスラエルの王様になった人が生まれました。そこで救い主がお生まれになったというんです。救い主とは人々を困難から救い出してくれる救世主のことです。ユダヤの国はその数百年前から近隣の大きな国々に支配され続けてきました。そんなイスラエル人たちに神は将来この国を永遠に治める王となる方が起こされるという約束を昔から与えていました。その救い主となる方はダビデの子孫として生まれてくることも予告されていました。人々はその約束を信じて、その王となってこの国を外国の支配から救い出してくれる救い主が来ることを待ち望んでいました。その救い主が今日ベツレヘムの町にお生まれになったというんです。続いて12節をお読みします。あなた方は布にくるまって 貝羽桶に寝ている緑魚を見つけます。それがあなた方のための印です。その救い主は緑魚、つまり赤ん坊で、貝羽桶に寝かされていると知らされました。皆さん、普通救い主というとどういうものを想像するでしょうか。普通はいわゆるスーパーヒーローのような存在をイメージするかと思います。私が子供の頃はウルトラマンとか仮面ライダーがスーパーヒーローでした。子供心にもかっこいいなぁと思いましたね。少し後の時代になるとアンパンマンとかもそうでしょうか。そんなスーパーヒーローのことを思い浮かべると思います。でも神様が与えてくださった救い主はちょっとというか全然違います。まず人間の赤ちゃんです。弱くて無力な存在ですね。しかも貝羽桶に寝かされているというんです。赤ちゃんだとしてもそれが王宮で国民に祝福されて王子様として生まれてくるとしたらまだわかるような気がします。それが生まれた場所が家畜小屋だったというんですね。赤ちゃんが決して衛生的ではない家畜小屋にひっそりと生まれて、しかも貝羽桶に寝かされるなんてことは当時どんなに貧しい家庭であってもなかったことだと思います。当時の貝羽桶は石を掘って作られたものだったと言われています。ということは硬くて冷たくて汚れているわけですね。生まれてくる環境としては最悪の環境です。そんなところに人々が待ち望んでいた救い主が生まれてきたというんです。それが印だと告げられました。そして、この印を頼りに救い主を探しに行きなさいと御使いから告げられます。見つけますということは、あなた方で探しなさいということですね。その時、ものすごい光景が夜空に繰り広げられました。13節14節にあります。多くの御使いたちが現れて神を賛美しました。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。圧倒されるような素晴らしい光景だったろうなと思います。やがて御使いたちが去って、また静けさが戻ってきました。この御使いの突然の知らせを聞いて、そして見て、羊飼いたちはどうしたでしょうか。15節16節をお読みします。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。救い主を探しにベツレヘムの町に出かけます。しかも急いで行ったとあります。救い主に会いたい、一刻も早く会いたい、そういう思いで探しに出かけたと思います。彼らの心が動かされたわけですね。それは彼らにとってあまりにも突然の信じられないような素晴らしい知らせでした。人々がずっと待っていた救い主がようやく来られた。こんな大事な喜ばしい知らせがなんで自分たちに知らされたんだろうと思ったでしょうね。人々から蔑まれ、礼拝にも行けないような自分たちに知らされたということにまず驚いたと思います。でもやっぱり嬉しかったのではないでしょうか。神はこんな自分たちに知らせてくださった。そんな喜びが彼らの中に湧き上がったと思います。そうして彼らはベツレヘムの町に行って貝羽桶に寝ているイエスを探し当てます。 20節にこうあります。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らの喜びが伝わってくるような気がします。彼らにとってそれまで味わったことのないような大きな喜びだったのではないでしょうか。それまでは人々から顧みられるようなことはほとんどなかったと思います。喜びのない毎日、希望の持てないような生活だったかもしれません。毎日いっぱいいっぱいの生活です。そんな自分たちに神がこのことを最初に知らせてくださった、そして救い主にお会いすることができた、そのことが何よりも嬉しかったと思います。神に覚えられている、愛されている、そんな他の何者にも変えられないような大きな喜びであったと思います。さて、このクリスマスの出来事はただ単に2000年前の遠い異国の地で起こった昔の話ではありません。今ここに生きている私たちにも関係のあることです。神様は私たちにも同じことをなしてくださいました。神様はこの救い主を私たちのために与えてくださいました。11節に、あなた方のために救い主がお生まれになりましたとありました。このところのあなた方には、私たち一人一人も含まれているということです。このことは貝羽桶に寝かされたことと、最初に羊飼いたちに知らされたことに表されていると思います。どうして貝羽桶で羊飼いたちだったのでしょうか。貝羽桶は私たち人間の心、人の世のことを表しているように思います。私たちの心の中にも貝羽桶のように硬くて冷たくて汚いところがあるのではないでしょうか。世の中では実際に今も戦争が起きていて、人々が憎しみ合っている、歩み寄れない現実があります。私たちの中にもそうした罪の現実があると聖書は語っています。救い主イエス様はそんなところに低くなってきてくださいました。神であるお方が最低のところに入ってきてくださったということです。それはそこで苦しんでいる人々と一緒になって苦しんで、そこから救い出すためにでした。このイエス・キリストというお方はやがて大人になって、人の罪をすべてその身によって十字架で、人の罪に対する神の罰を代わりに受けることになります。また神はその知らせを最初に羊飼いたちに知らせました。エルサレムの王宮にいた人たちにでもなく、宗教指導者たちでもありませんでした。最も貧しい人々から蔑まれていた羊飼いたちに知らせてくださったんですね。そのことは、神がすべての人にこの良い知らせ、喜びの知らせを知らせたいと願われたということを意味しています。もし救い主がエルサレムの王宮に生まれていたとしたら、羊飼いたちは救い主に会うことはできなかったと思います。ここはあなたたちの来るようなところではないよと門前払いされていたでしょうね。家畜小屋に生まれてきたからこそ、貧しい羊飼いたちでもそのままで入ることができました。受け入れられたわけですね。そのように、神はすべての人を救いたいと願って、救い主イエス様を使わせてくださいました。その人にどんな過去があろうとも、どんな人であっても、ご自分のところへ来て救われてほしいと願われた ということです。イエスのもとに来れば誰でも受け入れてもらえます。私たちもその中の一人です。救い主イエス様は私たちのところにも来てくださいました。それがクリスマスです。神様はそれほどまでに私たち一人一人のことを愛しておられます。あの人々から蔑まれ、喜びも希望も持てなかった羊飼いたちに目を留めて、素晴らしい喜びを知らせてくださったように、私たちのことも神様は覚えておられます。私たちは本当に神様に愛されているんですね。神様はこんなにも素晴らしいプレゼント、最高のプレゼントを私たちに与えてくださいました。私たちにもこの大きな喜びの知らせが届けられました。私たちはこの素晴らしい神様からの愛の贈り物を受け取る必要があります。プレゼントというのは、受け取って手にして初めて送ってくださった方の思いを受け止めることができると思います。神様からのプレゼントも、イエス様お誕生日おめでとうで終わってしまっては意味がないんですね。その価値がわからないで終わってしまいます。私たちが自分のものとして受け取ることを神様は願っておられます。そのためにまずイエス様を探しに出かけること、求めることが必要です。あの羊飼いがしたようにですね、良い知らせを聞いて、よし会いに行こうと救い主を探しに出かけることです。探せば必ず見つかります。そしてイエス様を見つけたら、イエス様を自分の救い主として自分の心にお迎えすることです。この神様からの素晴らしい愛の贈り物は、すべての人の前に差し出されています。あとは両手を広げて受け取るだけです。感謝を持って救い主イエス様を心にお迎えしたいと思います。そして神様と共に本当の喜びの人生を歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。お恵み深い愛する天の父なる神様、この朝も御言葉によって私たちに語りかけてくださりありがとうございます。あなたはあの人々に顧みられなかったような羊飼いたちに目を留め、人々が待ち望んでいた救い主誕生の知らせを真っ先にお知らせになりました。そして彼らは救い主イエス様に出会い、大きな喜びに満たされました。そのようにあなたは、あなたを知らずに自分勝手に生きていた私たちのことを憐れみ愛してくださいました。そして私たちを罪から救うために、大切な神の一人子イエス様を人としてこの世界にお使わしになったことを覚えて、心より感謝いたします。イエス様は神様からの最高のプレゼントです。どうかクリスマスを迎えるこの時、一人でも多くの方がクリスマスに込められた神様の大きなご愛を知ることができますように、そして救い主イエス様を心にお迎えして、本当の喜びでその心が満たされるように助けてください。またどうぞ世界中の人々の上に本当の平和がもたらされますように。今それぞれのところで礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、そしてすべての人々の上に、クリスマスの恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。